こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ミラノ霧の風景は翻訳家エッセイストのスカーツコが20代末から40代初めにかけて過ごしたイタリアでの生活を時を隔てて書き留めた追憶のエッセイ集である。初刊は1990年、後に1991年刊行版で女流文学賞と講談社エッセイ賞を受賞した。ミラノを中心にトリエステ、ナポリなどの町、人々との交際、書物や映画との出会いが短い作品群の中に編まれている。題名の霧は単なる気象描写ではない。土地の匂い、異郷に住む身体感覚、親しい人々との時間、そして失われたものを見つめる視線を結びつける媒体として機能する。本書の目的はイタリア案内をすることではなく、個人的な経験を誠実な観察と言葉によって再構成し、場所と記憶がどのように人生を形作るかを示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ミラノの霧が結ぶ土地の感覚と記憶の層。本書における霧はミラノの気候を伝える写実的な要素であると同時に、階層全体を支える方法でもある。冒頭の遠い霧の匂いでは、視界を覆い隠す濃い霧が土地の湿度や匂い、人々の暮らしの気配を読者に感じさせる。スカは都市を名所や歴史的評価によって一括りにしない。霧の日に歩く人、家の内部、道の記憶といった細部から外から来た者が長く暮らすことで得たミラノ像を立ち上げる。重要なのは、霧が過去を美化するための装置になっていない点である。記憶には鮮明に戻る断片がある一方、失われた部分や説明できない沈黙も残る。見えるものと見えないものが共存する霧の比喩は、その不完全さを含む階層の性質に適している。したがって読者は観光的なイタリアを得るのではなく、特定の時代と生活に根を持つ都市の手触りに触れることになる。次に、人物の逸話から描く異郷の日常の具体性。スカーツコのイタリア描写を特色づけるのは、国民性を一般化する代わりに固有の人物を中心に据える姿勢である。霧を愛した夫、友人、書店に関わる人々、街で出会う知人たちは、華やかなイタリア像を代表する記号としてではなく、それぞれの癖、話し方、仕事、過去を持つ存在として現れる。小さな会話や出来事から人物を示すため、文章は人物紹介のための情報の羅列にならない。その人物との関係を通して、著者自身が異郷で何を学び、何に戸惑い、何を共有したかも静かに明らかになる。こうした書き方には、他者を自分の鑑賞の材料にしない慎重さがある。親しみを持って描きながらも、他人の人生を完全には理解できない距離を保つのである。その結果、本書のイタリアは抽象的な文化論ではなく、戦後の社会や信仰、家族関係を背負って生きた個人たちの集合として見えてくる。異文化を読む際に、固定観念より具体的な関係に注意を向ける意義もここにある。さらに、夫との死別を説明よりも記憶の連なりで受け止める。本書の底流には、イタリアで出会い結婚した夫の説がある。ただし、スカはその悲しみを劇的な告白として全面化させるのではない。街の景色、映画の一場面、言葉の響き、かつて訪れた場所などが呼び水となり、夫が自然に記憶の中へ現れる。この構成は、喪失が人生の一時期だけに閉じ込められるものではなく、その後の知覚や思考に持続的に執刀することを示している。悲しみは整理済みの結論として提示されないが、感傷に流されることもない。著者は過去の幸福と現在の不在を同時に見据え、両者の矛盾を消去しないのである。読者が受け取るのは、死別を克服の物語へ変える態度ではなく、失った人と共にあった時間を記憶の中で誠実に持ち続ける態度である。この抑制があるからこそ、作品は詩的な哀悼にとどまらず、誰もが経験しうる別れ、加齢、友情の変化について考える余地を持つ。そして、書物、詩、映画が過去の時間を呼び戻す働き。スカーツコはイタリア文学の翻訳者でもあり、本書でも書物や詩、映画は背景的な教養として置かれているのではない。それらは過去の生活を再び現在に接続する具体的な契機となる。ある作品の言葉や映画の空間が、かつて暮らした家、耳にしたイタリア語、すでに会えない人々の記憶を呼び起こす。ここで文化作品は知識の対象というより、経験が蓄えられた容器として働く。著者は文学作品を学術的に解説するよりも、自分の生活の中でそれがどのように読まれ、理解され、記憶されたかを示す。そのため、読者は翻訳や読書が単に情報を多言語へ移す営みではなく、異なる場所の感覚を自分の内側に住まわせる行為であることを理解できる。また作品に触れることで、過去が完全に復元されるわけではない点も重要である。呼び戻されるのは断片であり、その欠落を自覚することが階層をより正確で節度あるものにしている。最後に、簡潔な商品形式が生む断定しない観察の倫理。本書は概ね短いエッセイからなるが、その簡潔さは軽い読み物であることを意味しない。 1ペンごとに町人物、過去の一場面が絞り込まれ、細部の選択によって広い背景が示唆される。スカの文章は、都市や人間について大きな結論を急がない。ミラノとはこういう街だ、イタリア人とはこういう人々だといった断定を避け、目の前で見聞きしたものを丁寧に置く。この方法により、読者は著者の判断を受け取るだけでなく、描かれた関係や風景から自ら考えることを求められる。短い作品が連なる構成も、一本の直線的な自伝より記憶の実態に近い。異なる時期や場所の断片が反復する切り分かれ、書物、人への愛着によって緩やかに響き合うからである。情報量や異国趣味を競う旅行エッセイとは異なり、限られた経験をどこまで正確に言葉にできるかを問う作品である。読み手には、早く消費するより各編の余白に留まる読み方が向いている。結論として、ミラノ切りの風景はイタリアに関心のある読者だけでなく、場所の記憶、親しい人との別れ、読書経験が人生に残す痕跡を考えたい人に適した一冊である。海外生活記として読めば、戦後から高度成長期にかけてのイタリアを、日本人旅行者の外部的な視線ではなく、現地の人々との長い関係の中から知ることができる。文章を学ぶ読者には、風景や人物を過度に説明せず、細部を通じて感情と背景を伝える表現の手本となる。喪失を経験した読者にとっても、悲しみを安易に解決せず、記憶の一部として抱える姿勢は思考の支えになりうる。本書が同種の旅行、随筆書と異なるのは、異国の魅力を消費可能なイメージへ変えないことにある。ミラノは洗練された舞台ではなく、霧、仕事、友情、信仰、老い、死が折り重なる生活の場として描かれる。また、主情性と観察の厳密さが拮抗しており、美しい文章でありながら感傷的な装飾に終わらない。短編ごとに読んでも、通して読んでも、記憶と場所の関係を静かに深める作品である。ご支援いただける場合は、スカアツコ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。